こんばんは。カプカプラジオの時間となりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが京都府立大学や地域のホットな話題を発信します。毎回ゲストをお呼びしたり最近の出来事や活動など自由にトークを繰り広げ学生や地域の今をお送りします。本日のパーソナリティは京都府立大学1回生の新福と
同じく1回生の綾葉と
同じく1回生のゆらです。
お願いします。
お願いします。
本日は前半は研究室訪問企画第2弾、後半は受験生応援企画をお送りします。
まずはじめは研究室訪問企画のコーナーです。今回は第2弾ということで文学部日本中国文学科の小松先生の研究室にお邪魔しました。それでは早速インタビューをお聞きください。
それでは研究室訪問企画第2弾ということで今回は文学部日本中国文学科の小松先生の研究室にお邪魔しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速インタビューに参りたいと思います。まずはじめに小松先生の研究内容について聞かせてください。
中国文学が専門で、はい、主にメインでしていますのは中国の割合新しい時代ですね、うん、王朝でいうと元とか明とかいう時代のお芝居ですとか、はい、それから小説、例えば皆さんご存知の方の三国志演義とか、はい、水滸伝とかそういったものを主に研究しています。
はい、ありがとうございます。次にじゃあゼミについて聞かせてもらえますか。
はい、私たち の日本中国文学科はゼミ制度というのがないんですね、はい、これはちょっと珍しいと思うんですけれども、はい、日本中国文学科というのは日本文学と日本語学と中国文学とどれをやってもいいというか、はい、それぞれを合わせて勉強するという、はい、日本でもここしかない特別な学科になります。はい、他にも日本文学と中国文学が一緒にあるところはあるんですけど、それはただ同居しているだけなんですが、はい、これは両方勉強することによってちょっとレベルを上げようという、うん、そういう形になっています。ですからゼミにして一人の先生が取り込んじゃうとその学科の意味がないので、いわゆる学際的研究っていうんですけど、境目を飛び越えて両方をやるっていう、そういうことです。ですから学生さんは、卒業論文を書くときに何をやるか決めるっていうだけで、はい、しかも複数の先生に相談して構わないということ、そういうふうにしていろんな先生に相談しながら研究していくっていう、そういうシステムになっています。
ありがとうございます。次に文学部の特徴といいますか、うん、何か教えてもらえますか。
まず3つの学科からできています、はい、で1つは先ほど説明しました日本中国文学科で、はい、私はそこに所属しているんですけれども、はい、ここは今言ったように大変特徴のある学科になります、はい、つまり日本文学と日本語学と中国文学を3つとも勉強できる、勉強するっていう、そういうことです。でどういう効果があるかというと、例えば日本文学をやる場合ですと、実は日本文学は中国文学の影響を大変強く受けているんですね、何しろ漢字で書くわけですけど、漢字は中国から来ているわけですから、当たり前といえば当たり前なんです。で日本文学だけの専門のところですと、中国文学の知識がやっぱりどうしても先生方不十分なところがあるので、研究の上で問題が残るんですが、ここですと中国文学の専門家がいますから、そちらから本格的な助言を受けることができる。そうするとちょっと研究のレベルが全然変わってくるというところがあります。で日本語学も同じで、例えば漢語ですね、漢字2文字の熟語などは一体これは中国語ではどういう意味で、中国ではどう使われているかとかいうことを知った上で研究するかしないかというのは全然違うわけですね。で中国文学を研究する場合でも日本文学の知識があった上でやると、ものの見方がやっぱり多面的になっていいという、そういうことがあります。もう一つはまず欧米文化学科ですね。こちらは英語を中心にドイツ語、ドイツの文学文化も勉強できる。それから英語の方はもちろんイギリスとアメリカを中心にしたものということになります。これもそれぞれについて充実した専門の先生方がおられまして、かなりレベルの高い研究ができると思います。でまたこちらは日本中国文学科の場合と違って欧米言語文化学科ですから、文化を勉強するという特徴がありますので、もうちょっと映画について勉強してみようとか、そういう幅広い勉強の仕方をすることができるというのが特徴になります。 それからもう一つは歴史学科ですね。歴史学科は日本でも珍しいぐらい規模が大きい歴史学科で、先生が16人もおられるということなんです。で、まあ、特に日本関係の先生がとても多いので、日本の歴史について勉強する上では非常に充実しているんじゃないかと思います。また文化遺産という部分がありまして、そちらで考古学とかなんとかそういったことを本格的に勉強できるようにもなっていますし、考古学の実際の発掘などに携わることもできると思います。それからまた外国の歴史に関しましても、東洋史、それから西洋史がありまして、それからもう一方すごく古い時代ですね学校専門の先生とおられますので、いろんな時代のいろんな地域の先生がしっかりおられますから、これもさまざまな勉強ができるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
文学部の先生方っていうのは、大きな目標とかっていうのはどういったものになるんでしょうか？
私の場合の目標は、人間が本を読むというのはどういうことかを明らかにすることです。つまりどういうことかというと、本を読むってすごく当たり前の行為と思うでしょう。ところがね、全然そうじゃないんです。つまり今私たちが本を読むっていうと、小説読むとかエッセイ読むとか、そんなんですよね。つまり、お勉強は本を読む読書じゃないですよね、普通。ところが読書っていう言葉は、これはもともともちろん中国語ですけど、本来の意味は勉強するっていう意味なんです。つまり本を読むのは勉強しかなかったわけですよね。でところが今私たち小説読んだり漫画読んだりするでしょ。いつからなぜそんなことが起きたんだろうっていうこと、そしてどういうきっかけでそういうことが起きて、それでどのようにそれが発展して今のような形になったのかっていうこと、それを解明するっていうことですね。そうするとそれが分かれば、いろんなことが分かってくるでしょ。つまり私たちにとって書物はどういう意味かとか、文学作品だけじゃないですね、いろんな文字で書いてあるものとはどういうことかとか、出版業というものが一体どういう意味を持っているのかとか、それからマスコミュニケーションとは何であるかとか。だから実は文学研究というと浮世離れしているようですけど、そうじゃなくて、いろんなことがそこからたくさん分かるんです。
なるほど、ありがとうございます。
はい、それではインタビューをお聞きいただきましたが、私は理系なので文学部の先生のお話をじっくり聞く機会っていうのがなかなかないので、すごく貴重な時間を過ごさせていただきました。小松先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては受験生応援企画のコーナーです。
はい、今日は1月26日なので、受験生の皆さんはもうセンター試験を終えて、今は二次試験出願期間だと思うんですけど、センター試験どうやったかな
めっちゃできたっていう人も、あんまりできひんかったなって思ってる人もいると思うんですけど、これからは全力で二次試験に向けて頑張ってほしいですね。
でもセンター試験と二次試験って結構間が空いちゃうと思うんですけど、で私はセンターで思うように点数が取れなかったんで、この時期はまず志望校をどうするかっていうのをずっと迷ってて、であとセンターのこともずっとぐるぐる考えちゃってたから、あんまり上手に切り替えができなかったなっていう思い出が。
難しいよね。
あやはちゃんはどうやってモチベーションと思ってた？
私は推薦入試で入学したんだけれども、面接がすごくネックやって、試験の 1,2 週間前にみっちり学校の先生に練習してもらったりしたけど、それでも当日までものすごい不安やったかな。でもやっぱり当日に向けてモチベーションをどんどん上げていきたかったから、試験の1週間前を切ったぐらいからは得意の生物に重点を置いて自信をつけるようにしていました。あとは必ず息抜きをすることにしてて、私はラジオが好きやから番組に投稿したりとか音楽を聴いたりとかしてテンションを上げてたかな。
私も勉強の間に好きな漫画とかちょっと読んだりして息抜きしてました。あと具体的な勉強法としては、私は文法とか単語とかそれまでうやむやにしてた基礎の基礎を覚え直したり、あとは志望校が決まってからは過去問も何回も解いて、でそうやって何回も同じような形式の問題解くことで自分の答え方の癖とかにも気づけたし、 あと先生に添削してもらうのもすごいためになったなって思います。
私も先生に二次試験は添削してもらってて、あとなんかこれから多分自由登校期間とかになって、
う
ん、あまり学校に行かなくなることがなると思うんだけど、私は先生に添削してもらう時間を朝の9時からとか、朝にしたりして、あと学校の自習室に行ったりとかして、毎日通わなくても生活リズムだけは崩さないように心がけてました。
大事。確かに私もその自由登校期間みたいな感じになっても学校に行って、で図書室で勉強したりしてて、でなんか勉強する場所を変えることで気分転換にもなるし、すごい勉強に集中できると思うんでいいと思います。それではそろそろおしまいの時間となってしまいました。はい、2人とも受験生に向けて何か一言お願いします。
はい、最後はとにかくこの学校に行きたいっていう強い気持ちが大事だと思うので、そういう気持ちを持って勉強してもらいたいなって思います。
それとセンター試験前と同じく体調管理に気をつけて自分のベストを出せるように頑張ってください。
はい、ではここまでは受験生応援企画をお送りしました。続いてはお知らせのコーナーです。まずは学生部会の活動について紹介します。学生部会カゴラが主催するカゴラカフェでは、地域と大学をつなぐ場を作ることを目的とし、地域の方々をカフェに招いて交流を深めています。次回のカゴラカフェは2月24日の土曜日です。場所は京都府立大学大学会館1階、10時からオープンしています。皆さんぜひお気軽にお越しください。
はい、次に私たちの所属する京都地域未来創造センター主催のセミナーをご案内します。2月5日月曜日15時から稲森記念会館で神戸芸術工科大学の小浦さん、高知県四万十市職員の方々をお招きして、景観の保全と地域づくり、持続可能な営みの変化を紡ぐ景観計画を目指してをテーマにご講演いただきます。詳細は大学ホームページからご確認ください。
続いて本学も参加している京都地球環境の伝道のフォーラムの案内です。2月10日土曜日13時から国立京都国際会館で、京都地球環境の伝道表彰式京都環境文化学術フォーラムが開催されます。当日は世界で地球環境の保全に多大な貢献をされた方の表彰と記念講演や、千葉なクララさんを交えたパネルディスカッションが行われます。詳細は地球環境の伝道の公式ホームページでご確認ください。
はい、最後にカプカプラジオのツイッターアカウントをご紹介させていただきます。ユーザー名はkpukpu_radio カプカプラジオです。大学のホームページからもアクセスが可能です。ぜひフォローしてみてください。
お願いします。
そして次回の放送は2月23日金曜日22時からです。前半は研究室訪問企画第3弾、後半は女性研究者の方をゲストにお迎えしてお話を伺います。ぜひお聞きください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来月この時間にお会いしましょう。
さよなら。